バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、またまた前回から続いて、今回も趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、ロック・イン・ジャパン・フェス2018最終日8月12日日曜日の様子をお送りしたいと思いまーす。はい、では早速始めましょう。8月12日日曜日、4日間にわたって開催されたロックインジャパンフェス2018最終日になるんですけども、まあとにかくね、この最終日鳥がね、サザンオールスターズですよ。どうですか、あのサザンが生で見れるっていうね。あのサザンオールスターズ、なかなかあのずっと活動してなくてね、あのちょっと活動休止期間があったりとか、あとね、活動再開してもあの本当にチケット取れないとかね、あのすごくそういうまあある意味レアなバンドなんでね、これがあのフェスで生で見れるっていうのは本当に楽しみで、であの鳥の一個前がスーパーフライで、僕スーパーフライも一時期ドハマりして大好きだったアーティストなんで、スーパーフライからのもうサザンオールスターズってね、もうこれはこの日行かないとというところでね、今回はですね、本当にあの最初の土日、1日目2日目、それから次2回目の土日、この8月11日12日4日間丸々参戦してしまいました。はい、そんなわけでですね、最終日8月12日の様子をお送りします。8月12日なんですけれども、グラスステージ、あの、僕、WWS チャンネルっていうところでライブレポートを、あの、ウェブの方で上げて記事書いたりとかしてる関係で、プレスの方でですね、ちょっと、ブースがありまして、そこを拠点にしてるんですけども、ここの拠点がですね、グラスステージ、一番大きなステージのすぐ横のところなんですね。で、ここがね、またね、あの、テントなんですけど、日陰にはなってるけど、あの、すごい風通しが悪くて、めっちゃ蒸れて、クソ暑いっていうね、すごい大変。ところなんですが、まあ、そんなところでね、あの、ただ、グラスステージの音はもう本当に丸聞こえっていうところでね、あの、すぐに移動できてっていうところでね、ここで原稿を書いたり汗だくになってやってるんですけれども、僕が、この12日最終日はですね、グラスステージ、一番最初のアーティスト、岡崎体育だったんですけども、あの、ちょっとこれ、岡崎体育はちょっと見れなくて、次のゲスの極め乙女からですね、ゲスの極み乙女から、ちょっとライブの方を覗かせていただきました。で、まあ、ゲスキはね、あの、すごい有名で、皆さんも曲、一曲ぐらいは聞いたことあって知ってると思うんですけれども、エノンくんのボーカルが、あの、なんとなくこう、彼のね、弱々しい感じのボーカルっていうのが、あんまり好みじゃなくて、僕、インディゴエンド、ね、彼のもう一つのバンドのインディゴエンドなんかも何回か聞いたり見たりしてるんですけども、って感じだったんですが、今回改めてゲスキワで見たら、すごく良かった、ぶっちゃけ。あのね、あの、彼らのバンドって、すごいピアノなんかも入るんですよね。で、すごく音が綺麗だし、素敵だし、あとあの、エノンくんのギターが、実はめっちゃ上手かったっていうのが判明して、すごいいいんですよ。で、あ、ゲスキはやべえ、いいわ、みたいな感じで。で、あとね、あの、結構やっぱりなんだかんだで知ってる曲があって、私以外私じゃないのとか、猟奇的なキスをしてなんていうのはね、僕すごい散々聴いてた曲なんで、そこら辺をね、あの、ちょっとトップの方でやられて、もうなんか、そこから目が離せなくなっちゃったみたいな感じで、あの、ゲスキワの魅力、改めてなんか堪能して、で、あの、ゲスの極みって4人のメンバーなんですけど、エノン君と、あとは、あの、週末課長っていうベーシストの、ちょっとヒゲ生えた、ちょっと、いかつい彼と、あとは、あの、ピアニストと、あと、ドラムっていうのが女性なんですね。で、普通、その、女の子2人が結構可愛くて、なんかそれなんかもすごく魅力だなぁ、みたいな。ところがあります。それかいみたいなことを言わないでね。うん、あのすごく音も良くて、で、あの特にあのピアニスト、あのキーボーディストの彼女なんかはね、あのエノン君がハリーポッターやってなんて、幻想交響曲やってなんて、結構何でも弾けちゃって、なんかやっぱりすごいスキルもあるし、すげえなみたいな感じで、すごくね、あの綺麗な音色と独特のこうちょっとね、癖のある歌の世界っていうことでね、ゲスキは見直しました。ちょっと改めて聞いてみたいななんて思ってる今日この頃です。はい。で、その次にですね、同じ、でっかいグラスステージで、ヤバい T シャツ屋さんですね。ヤバティもね、もうこの1年で大ブレイクしてね、とうとうこの最大級の何万人も入るグラスステージ来ちゃいましたよ。去年なんかは、1個小さいレイクステージで、そのレイクステージでもね、やっぱりあの、本当に、あの、入場、 規制がかかるんじゃねってかかったのかな、うん、そのぐらいの勢いでって、で5月にやったメトロックっていうまた別のフェスなんかでも、あのちょっと会場あのスペースエリアがちっちゃくてもう全然入場規制と、まあ、あっという間にかかっちゃって見れない人がもうこぼれたところからね、あのもう売店とかあるところであのヤバティの曲で踊ってるっていうね、なんかそういう光景も見れて、でねやっぱりヤバティは本当にね、ヤバティ楽しい、もう本当にね、シャッシャッシャッシャッシャッ、エブバーディーってね、あの、集まれパーティーピープルって曲があるんですけども、それなんか本当にお祭りソングだし、あの、やばい T シャツ屋さんっていうこのバンドのネーミングとか、その、ノリ、曲のノリとかも本当に今時って、まさにこの今の、こう、今、一番盛り上がる、もう若い奴ら盛り上げるんだったらこれっしょみたいなのが全部詰まってんだよね。だからそういう意味ですごい楽しいっていう感じで、もう本当に楽しいステージにしてくれて、で、さっき言ったね、その、エビバーディって集まるパーティーピーポーをこう、2曲目にいきなりやっちゃって、おい、これクライマックスじゃねえのかよと思ったけれども大丈夫っていう、全然平気な感じでね、あの、なかなかのステージ見せてくれました。で、いちいちね、あの、前日の、その前の日の内首獄門動画公開とかもそうなんだけど、くったらない歌で盛り上げるっていうのはやっぱりこのフェスの醍醐味っていうね、もうそういうところをバッチリ押さえてっていうところがね、すごい良かったです。で、彼らもね、やっぱりそれなりにこのグラスステージに立てて、バンドとしてやってきてっていうところですごい思うところがあったみたいで、サークルバンド、大学のサークルで結成したサークルバンドってからかわれてたけど、俺たちここまで来たみたいなところをね、話してたりとか、うん。で、実際にね、やっぱりこのグラスステージですっげえ人集めてやってるわけだからね、うん、それはもう全然間違ってなくて、うん、これからのヤバい T シャツ屋さんにも期待したいなと思っております。で、その後に引き続きこの大きなグラスステージで見たのがオレンジレンジ。オレンジレンジね、ちょっと最近どうしてんのかなみたいなところもあったんですけど、今年は積極的に3月に開催されたビクターロック祭りとかにも出てるしっていうところでね、結構フェスとかでも声聞くようになったんですけど、まあ今回もね、やってくれました。1曲目がロコローション。俺この曲すげえ好きなんだよね。なんかいい感じってね。もう本当にね、プレスのステージ、テントを飛び出して、一人でワーワー踊ってしまいましたっていうところなんですけども、うん。まあ本当にすごい楽しいステージ。で、あとはあれだね。花びらのっていう花。うん、曲なんかもね、すごいいい曲だしね。もう本当にいい曲いっぱいあるんでね、オレンジレンジもたっぷり、真っ昼間、うん。沖縄からやってきましたみたいな感じでね、素敵なステージ楽しませてくれました。こう。起伏があって、うん、でやっぱりね、オレンジレンジも本当に気がつくともうベテランバンドの域に達していて、なんかそういうなんか余裕なんかもあったりとかね、まあそんな感じですごいいいステージ見せていただきまして、楽しませていただきました。はい、それでそこからですね、ライムスター、うん、俺のライムスターやってまいりました。で、ライムスターがロックインジャパンのステージ出るときっていつもバズステージっていうね、グラスステージのちょっと端っこの方にある屋根のあるステージなんですよ。で、バズステージって名前からしてまあその通りなんですけども、バズったアーティストがちょっと出てきて、ここに出たらもうこっからブレイク間違いなしみたいなアーティストが出てくるステージなんですけども、ライムスターは10年前からずっとバズステージみたいなねバズり続けて10年みたいなね、歌丸さんも自分で自虐的にネタにして言ってましたけれども、うん、とはいえこの屋根のある、このクソ暑い中屋根のある 俺たち勝ち組イエーイみたいな感じでね、逆手にとって盛り上げるみたいなね、やっぱり歌さんさすがですみたいな感じで、とにかく盛り上げていただきまして、で屋根のあるステージでね、快適にコール&レスポンスみたいな感じでね、で屋根のあるこのバズステージの中に入りきらない人たちがやっぱりオレンジレンジ終わりとかでちょっと外からこう覗いてたりするんですね。で外から覗いてるやつらざまあ見ろーなんつってね、歌さんからかっちゃったりなんかしちゃったりしてまあそんなところもね、ライムスターの醍醐味ってことで、もうね、ここまで来るとライムスターはバズステージでしょみたいな感じで、もうバズステージがホームみたいな感じでね、それもね、逆手にとってすごい楽しいステージにしてくれました。で、今回は本当に夏の曲っていうのを全部サマーアンセムでまとめてっていうところでね、まあそこら辺も楽しかったしっていうところでね、本当に安定のステージ見せてくれて、でね、ちょっと笑ったのがね、もう一人の MC のマミー D さん、マミー D さんが前の日に酔っ払ってなんか転んで傷を作ったって怪我したみたいなところね、最後あのライブ終わった後にここ怪我しちゃったんだけどさ、俺全然覚えてなくてさなんて言ってるところを歌さんがマミーの口を塞いでステージ裾まで引っ張り上げて、うん、最後終わりみたいなね、何ですかこのコントはみたいなね、そういうこうサービス精神のあふれるライムスターも楽しませていただきました。でね、その後はですね、今度サウンドオブフォレストってね、結構やっぱりこっちのあのグラスステージの方から歩くところにあるんですけれども、こちらでね、あのもうほんと懐かしいジュンスカイウォーカーズやるっていうんで、ちょっとね、あの俺らの世代はちょっと見とかないとなっていうところもあって、ジュンスカイウォーカーズ見に行ってきました。でもう彼らもね、あのメンバー全員50歳超えてるんだけども、全然顔感じ変わらない感じで、うん、すごいかっこいいっていうか懐かしいなっていう感じでね、ほんと切ない、ちょっとね懐かしさのゆえに切なくなってしまったってとこもあるんですけど、本当にね、あの昔ね、あの、うん、あの平成元年とかもうちょっとそこら辺の頃に、土曜日といえばね、あの夜11時からはトンネルズのネルトンベニクジラ団で、夜11時半からはダウンタウンとウッチャンナンチャンと野沢マス、野沢雅子と野沢直子だ、野沢直子と清水美智子が出てくるね、コント番組夢で会えたらっていうのをやってたんですけどね。で大体ね、あのこの夢で会えたらの CM、 合間の CM がね、パナソニックの CM やったんですけど、パナソニックの CM のね、あの CD ラジカセとか言えば大体ジュンスカイウォーカーズが出てきて、もうあのそれとかがすごく頭をよぎって、あ懐かしいなおいみたいな感じでね、ジュンスカ、ほんと懐かしいね、歩いていこうとかね、いろいろ名曲がスタートとかあって、なんか俺はそんなにいっぱい聞いてなかったんだけど、なんかそういうこうなんか、あ土曜日の夜楽しかったなみたいな、なんかそういう思い出とかがごちゃになってね、すごいなかなかねいいステージでした。うん、そんなジュンスカイウォーカーズだったんですけど、まあジュンスカが終わる頃にはね、もう気がついたらまあこの最終日の夕方になってきてですね、16時45分からはまああの鳥の一個前ですよ、もう早くもスーパーフライの登場です。でスーパーフライは本当に僕すごい好きだった時期があって、もうアルバムとかもいっぱい持ってるし、シングルとかもいっぱい持ってるし、ライブも行ったし武道館も行ったしみたいな感じでね、スーパーフライはすごく大好きなアーティストの一人なんですよね。で本当は2年前だったかな、ロッキン出る予定だったので、あのグラスステージ出る予定だったんだけど、ちょっとあのボーカル、スーパーフライボーカルのしほちゃんがちょっと体調を崩してしまって、急遽あの出演キャンセルになってしまいましてですね、その代わりにワニマが出たんだよね。でそれでワニマがちょっと結構ブレイクするきっかけになったみたいなところもあったんですけども、そんな感じで結局スーパーフライはなんとまさかの9年ぶりのステージっていうことでね、久々にステージに立ったスーパーフライ、僕もあの生でスーパーフライ見るの結構久しぶりだったんですけども、まああのしほちゃんね、笑顔が眩しいね、髪の毛すごい短くなってね、あの、もう結婚もされてっていうところでね、ちょっと大人になったしほちゃんをたっぷり堪能いたしました。で、すごくね、なんかちょっと前の懐かしい曲とかもいっぱいやってくれて、あの、ワイルドフラワーっていう曲があって、そんなに派手な曲じゃないんだけど、すごい好きな曲で、うん、ちょっとね、あの、ミディアムテンポの。ワイルドフラワーとかね、なんかそういうのをやってくれたのがすごい印象的で、で、あのもちろんロックチューンもやってね、あのもうアゲアゲソングの定番のオーライト、それから魂レボリューション、魂レボリューションなんかもね、もうあのしほちゃんがプルルルルルなんですよ、俺このプルルルできないんだけどとにかく盛り上がりまくりみたいな感じで、あとね今回スーパーフライライブですごい印象的だったのが、今までの曲のアレンジバージョンがすごいね印象的でした。優しい気持ちでっていう曲があってね、あの朝の情報番組なんかでもねすごいかかった有名な曲で、みんな知ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、優しい気持ちなんかもあのバラードっていうかね、うん、あのジャズバージョンみたいな感じでね、それからあのもう一曲マニフェストっていう曲があって、すごくね、あの、昔のオールドロックみたいな感じのチューンですごい好きな曲なんだけど、これも完全にブルース寄りにアレンジして、マニフェストブルースって違う曲みたいな感じでね、本当にね、そこら辺の、あの、本体とかももうバンバン出てきて、うん、すごいね、かっこいいアレンジで、あ、これあの曲かってサビになって初めて気づくみたいな人も多かったんじゃないかなと思うんですけども、まあそんな感じでね、すごいかっこいい感じでね。あとスーパーフライといえば、本当に声の伸び、うん。もう本当に気持ちよく、ピューンってこうね、あ アカペラとかでも全然もうグラスステージ、何万人も耳を澄ましてるグラスステージでパーンって声を張り上げてっていうところをね、そこでも最高でした。スーパーフライやっぱ良かったな。うん、まあそんなスーパーフライの次はついにこの4日間の集大成、サザンオールスターズの登場。もうね、俺もいろんなフェス見て、いろんなアーティスト、本当にね、XJAPAN も見たし、うん、ビッグなアーティストいっぱい見てるけど、サザンの前は本当に俺ドキドキしました。で、去年のロッキンジャパン、やっぱり大トリで桑田佳祐がソロで出たんですよ。で、それもすごい楽しみだったし、もう本当にいろんなね、今までテレビとかで見たことのある桑田佳祐、その、いい意味でそのまんまっていう感じのね、ステージ楽しませてもらってすげえなーと思ったんだけど、やっぱりサザンは別。なんかね、別腹って感じ。で、やっぱりね、桑田佳祐ソロの曲もすごいいい曲いっぱいあるんだけど、なんか、サザンってやっぱり違うんだよね。うん、なんか、その、サザンオールスターズじゃないと、サザンオールスターズだから、この曲みたいな曲がいっぱいあって、もうそれが生で聴けるのかと思うだけで本当にドキドキしました。うん、そんな感じで待ちに待ったサザンオールスターズついに登場してね、メンバーがこうポジションについて、桑田さんが最後に出てきて、で一曲目何かなと思ってシーンとした中で原優子さんのてててててんてんてんてててん希望の轍のイントロ。もうこれだけで涙出そう。うわーって感じで。で、希望の轍ってシングルになってる曲とかじゃないんですよ、実は。稲村ジェーンってアルバムに入ってて、その稲村ジェーンって桑田佳祐がメガホン撮って作った映画なんですけれども、そのね、中に入ってる挿入歌なんだけれども、去年か一昨年 J-WAVE でサザンオールスターズで一番好きな曲何ってアンケートを取ったら、第1位がこの希望の轍だったんだよね。うん、そのぐらいやっぱりすごい愛されてる曲で、でやっぱりこの希望の轍って夏にぴったりの曲だし、でこの曲1曲目かーって感じで、もうみんなうわーみたいな感じで、もう大歓声で、その次がまたね、今度間髪入れずに愛しのエリーですよ。でもう愛しのエリーは桑田さんももうギターこう弾きながら、で最後のところのね、ギターのねリフあると思うんですけど、あれをねもう桑田さんが弾いてるの。もうこのね、ちょっとこう日が沈みかけた6時過ぎのこのねでっかいグラスステージで桑田さんが愛しのエリーのギターを弾いてるってね、もうそれだけでどう？みんな想像してでしょ？そんなステージです。でまたね立て続けに今度涙のキス、もうね本当にね、希望の轍も愛しのエリーも涙のキスも、もうサザンの歌みんなそうなんだけど、もう俺らぐらいの年になるといろんな思い出詰まってるんだよね。もう本当に学生時代とか20代とかにね、この曲聴いてどこ行ったなとかって、この曲聴いて誰と一緒だったなみたいな曲がもういっぱいあって、もうそういう思い出とかもブワーッと蘇ってきてね、もう大変で、サザンオールスターズ、今年が、デビュー40周年ということで、今年新曲もバンバン出しております。で、そんな新曲とかもね、新旧入り混ぜたステージで、もう新曲とかもバンバンやってくれたんだけど、次が、切ない胸に風が吹いてたっていう、これ新曲ですね。で、その、続いて、栄光の男。うん。で、ここら辺になると、もうサザンオールスターズもね、皆さん、いい大人で、そんな等身大の大人たちが頑張ってるよっていう歌がね、今回、最近の新曲は多いんですけども、まあそういった曲、が続きまして、でそんな曲に続いての今度ね、これねまた俺が本当に思い入れのある曲で、マイフォープレイミュージックって知ってるかな、知る人ぞ知るっていう曲かもしれないけれども、見つめ合って紙にタッチっていうね、この始まりで始まるね、通称見つめ合って紙にタッチっていう曲って俺は呼んでるんだけど、もうこの曲やってくれたって、もう何このフェス俺のためにあるみたいな、本当にこれ嬉しかった。もうこの曲やってくれて。もうそんな感じでね、もう喋りながら泣きそうになってますけれども。まあそんな感じで、愛の言霊。ね、この曲なんかも懐かしいね。90年代頭でね。うん。で、その後も新曲、戦う者たちへ愛を込めて。ね、これも企業戦士の歌なんですけども。ね、等身大の、彼らの年代の応援歌っていうところですね。で、この後に来たのが、もうこれね、絶対狙ってきたなっていう、真夏の果実と、ラブアヘア、秘密のデート。もう この2曲をちょうどこの日没の黄昏時に持ってくる。ずるいっていうね。うん。まあ、夏の果実はね、もう、夏のこのね、黄昏時、ね、このちょうど日が暮れて暗くなってくるタイミングで真夏の果実。そりゃ泣くでしょ。ねえ。で、それに続いて、ラブアフェア。くー、もうこの曲はね、俺、本当に思い入れがありすぎて、一人カラオケ行って泣きながらいつも歌ってます。それがね、本当にもう生で聴けて、本当にもう感無量。うん。まあ、そんなステージなんですけれども、続いては、少年ジャンプ東京ビクトリーね。ここら辺なんかもね、あの、少年ジャンプは、あの、今でもオンエアしてる、三ツ矢サイダーの曲だし、東京ビクトリーなんかもね、いろんなタイアップですごい爽やかな曲で、っていうところでね、やっぱりあの、本当に、現在進行形のサガンオールスターズっていうのを、本当に、目の当たりにさせてくれる曲で、もう本当に最高。で、そんな感じでね、ここの時点ですでにもう12曲やってるんですけれども、こっからがもうね、あの、サザンのステージ佳境ですよ。ミスブランニューデイ、ホテルパシフィック、もうこの辺もすごかった。ホテルパシフィックなんかも本当にダンサーが30人、50人ぐらい、ブワーっと出てきて、本当にね、もう圧巻のステージとはまさにこのことみたいな感じでね、もう最高です。で、桑田佳祐さんもね、あの、MC でね、もう本当にありがとうございました。おかげさまで40周年で、ゾンビのように続けさせていただいております。なんてね。で、大丈夫？あの、僕たちの曲飽きてませんか？飽きるわけねえだろ！飽きるわけねえじゃん！ということで、まあ、さっさと終わらせますんで、なんでね、あの、桑田節で適当に言いながら、なんかそこら辺も含めて、もう、桑田さん本当ありがとうって感じで、もう本当にもう、桑田さん抱きしめたいみたいな、そんな気持ちにさせてくれる素晴らしいライブでした。でね、またね、このね、本編のラストに持ってきたのが、マンピーの G スポットなんですけども、このマンピーの G スポットって、まあ、くだらないバカ曲じゃない？で、本当にダンサーたちがすごかった。男のね、なんかこう、マッチョなダンサーがね、あの、ブリーフをかぶって、乳首に洗濯バサミ挟んで、腰を振りながら出てきて、桑田佳祐をとっ捕まえて、ぐわーっと持ち上げて、桑田さんの股を広げるってね。もう本当に生で見てゲラゲラ笑わせてくれたってね、大御所の本気はやばいぞ、みたいなね、そういうところを見せてくれて、本当にもう最高でした。それでも、ありがとうっつってね、あの、桑田節で、もう、一旦引っ込んだんですけど、まあ、当然これで終わるわけないじゃないですか。でね、本当にもうアンコールの拍手がバンバンバンバンって鳴り止まない中、改めて登場して、で、ここでね、またね、憎い演出してくれるんですよ、桑田さん。もう、原優子のキーボードに合わせて、なんかアカペラで、ロックインジャパン出させてくれてありがとうって、サザン40周年ありがとうみたいなね、アカペラでまあこういうね、曲をやるっていうこの憎い演出、はぁっていうところでもうわーわー盛り上がる中で、その流れからのみんなの歌、ね。で、みんなの歌といえば、もうサザンのこうね、真夏の野外ライブで恒例のね、大噴射でしょ、水の、ね。みんなの歌始まったオープニングのところで、スタッフがなんか変なこう黒い管を持ってきて、何が始まるのかなと思ったら、何が始まるのかじゃねえだろって、サザンといえば大放出でしょってね、ホースからね、桑田さんがもう水ブッシャーってもう前の方の観客に向けてブワーみたいなね、もう大騒ぎみたいな感じで。でも、あのサザンのライブで前に行く人っていうのはもう水ぶっかけられたくて来てるわけだから、もううちわに水とかね、書いてある。うちわを振りながら大喜びしてる人ばっかりみたいな。感じてね、本当にああもうこれだよ、サザンのライブこれだよねっていう感じの、もう本当にパフォーマンス見せてくれて、あのみんなの歌でもう桑田さんがもう嬉しそうにこう水ね、ブワーってフォースで、水撒いてるところ、もうああサザンのライブだーっていう感じ、本当に最高のシーンをね、目に焼き付けさせていただきました。で、そしていよいよもう最後の最後、ラスト一曲。わかりますよね。サザンのラスト一曲といえば、そう、勝手にシンドバッド。もう、ララララララで、もうサンバのリズムはピーヒービービービービービービービーなんつってね、もう、コール&レスポンスももちろんラララでしょ？もう、やばいやばい。もう本当にステージ上が文字通りランチキ騒ぎ。ステージ上に、サンバダンサーとかがもう30人ぐらいブワーっと出てきて、 それはこっちのね、オーディエンス側、うん、観客もみんな乱チキ騒ぎに決まってるよね。コール&レスポンスからの勝手にシンドバッド、もうすごかった、もう最高だった。はぁ、サザンオールスターズありがとう。もう桑田さんもありがとうって言ったけど、もうこっちこそありがとうみたいな感じで、本当にもうサザンオールスターズ90分間、全17曲、もう夢のようなステージ見せてくれました。本当に良かった、もう生きてて良かったみたいなね。織田裕二風に言うとね、世界陸上の織田裕二風に言うと、地球に生まれて良かったみたいな。もうそんな感じの、もう最高のステージ見せてくれました。本当に俺もいろんなね、ライブ生で見たけども、これはすごい、本当に一生残る、心に残る幸せなステージの一つ。すごかった。でね、最後に桑田佳祐含め、サザンオールスターズのメンバーが真ん中でダンサーとかもずらーっと横並びでね、みんな手を挙げてお辞儀してってとこで、最後にみんな花火見ようって、うん、ロッキンオンジャパンのね、社長が渋谷さんってね、ロッキンオンジャパンの仕掛け人の渋谷さんっていう人がいるんだけど、渋谷さんからのプレゼントをみんなで花火見ようっつって、もう最後花火ドカーンって言って締めくくりって、もう最高すぎだよもう本当にいろんなフェス行っていろんなライブ見てきて、本当に夢みたいだった。はぁ、こうやってね、話してるだけでももうテンション上がってわけわかんないみたいな。まあそんなね、イメージ、雰囲気が伝われば、ね、このポッドキャストもやってる価値あるかなと思います。すいません、一人でテンション上がっちゃって。はい、そんな形でね、もう喋ってて、いつの間にか27分っていうところでね、今までのこのライブレポートで、これ一番長いんじゃねえかというぐらい喋ってますけれども、いかがだったでしょうか？ロックインジャパンフェス2018のライブレポートを4日間にわたって、見てきて、4本、こちらのポッドキャストもお送りしましたが、こんな形で、締めさせていただきます。最後まで聞いてくれて皆さん、ありがとうございます。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、ロックインジャパン2018、4日間の4日目、8月12日のレポートの様子をお届けいたしました。本当最後まで聞いてくれてありがとう。それではまたー。